音声ドラマターニングポイントは風の中で、第4回勘とひらめきからライフロジカルへ。働き続けるために、自分が仕事をもっともっと自由にできるようにする、そう決めた私の仕事ぶりは、一言で表すとロジカルになった、という一言に尽きると思います。とにかく受けた指示や自分で進める仕事、さらには家事や育児に至るまでも、これってさ、判断を必要とすることかな、いつもと同じままじゃいけないかな、これってちょっとした問題が生まれてる、発生してる、という可能性を最初に検討することがルーティンのようになりました。ロジカルシンキングの基本ですが、マッキンゼーの本から学ぶようなそんな難しいものではなく、生活の知恵のレベルです。そうですね、私はその頃からライフロジカルと呼んでいました。このライフロジカルが勘とひらめきのこの20代を過ごした私に天気の種をもたらしたのです。ではその当時の私の行動を思い起こしながら、ライフロジカルになっていった経緯を明らかにしていきましょう。ですが皆さん、ロジカル、論理的という文字を見ただけで、私にはできない、苦手よ、頭のいい人の話と思ってしまってはいませんか。勘とひらめきのみで出産して、いい加減な母親だった私の体験記だと思って、このまま聞いてくださいね。まず出産を機に物事の捉え方は大きく変わりました。どうしたら子育てでのリスクを小さくできるのか、子供を安全に育てることができるのか、そればかりを考えていました。何せ勘とひらめきだけのいい加減な私は、出産前の母親学級にすら実は参加していませんでしたから。出産前の私といえば、何事につけなんとかなるという根拠のない自信で生きていました。実際にまさかと思うような職場のトラブルに遭遇したとしても、勘とひらめきで周囲をあっと驚かせるような問題解決をしたこともあります。ですが、なんとなくできてしまったというだけだったと思います。そういう人っていますよね、あの人って運がいいよね、なんかうまく切り抜けるよね。そう、私は周りからそう呼ばれる、そういう女性社員でした。トラブルを引き起こさない準備が不足していた、未然に防げたはずだなんて考えることすらなかったんです。一度もありませんでした。ですが、出産子育てはこの場当たり的な考え方では取り返しのつかないことになる、そう実感というか直感したんです。なぜ子供が泣くのか、なぜイヤイヤするのか分かりませんでした。気がついたら、ねえどうして泣くの、ママはどうしたらいいか分からないよ、と子供と一緒に泣き崩れていました。何日も何回も、ついに子供が母乳を嘔吐するようになり、病院に連れて行きましたが、小児科の女の先生に最初に言われた一言は、ねえあなたがさ、私の質問に正しく答えてくれないと経緯がつかめないよ、そうすると的確な診断ができないわよ、いいの？でした。先生は新米ママに、子育ても仕事も同じだよ、カンピューターじゃ取り返しがつかないこともあるからね、子供は生き物だよ、 仕事と違うんだよ、と笑いながら言葉をかけてくださいました。その先生の言葉が私にはいい薬になって、育児ノートをつけ始めました。この辺りが私今でも思うんですが、はっと気がつくと躊躇なくできるんです。最初は思ったことを何でも書いているような、いわば愚痴ノートでした。誰にももう見せることなんかできないほどの内容です。ですがそれでは気にかけていると役に立つこと、それが分かりづらいと気がついたんです。そこからは箇条書きで記録をして、役に立つことには星マークを。なんといっても育児では対処するための方法を探す時間的猶予はほとんどありません。経験した情報では対処法を判断できないときは外部に尋ねるしかありませんでした。そこで知り得たことをノートに書き足していくというルールです。本当におどおどしていました。いろいろな方にお話を伺いました。自分しか見ていない、自分しか信じない、人付き合いが苦手な私には本当に本当に勇気のいることでした。最初初めて会ったママさんは、その出産した病院のお隣のお隣の部屋のママさんでした。声をかけるのは本当に勇気がありました。出産そして子育ては女性にとって人生での初めての経験です。そして逃げることのできない、逃げたくなんてない、責任のある仕事でもあります。子育ては初めてに挑む心得、挑み方を私に教えてくれたと思います。そこには子どもの安全を守るために必要な冷静に問題解決策を選び出すプロセスを論理的に進めるロジカルシンキングが必要でした。何よりもロジカルになっていると初めてのことに対する不安が消えました。どうしてその方法が二重丸なのか、それともただの丸なのかという根拠が分かっているからです。根拠を持って自分で選んだからです。後悔したくない、だからロジカルに考えて結論を選んだのです。この頭の中のプロセスは心を強くしてエネルギーをあふれさせてくれました。体の中が熱くなるような気がしたのです。後になって気づいたのですが、これが自信なのだ、自信なんです。勘とひらめきの私には薄っぺらなラッキー感しかありませんでした。ですがその時から自分が選んだことに自信を持つことが、なりたい自分になることでもあると思えるようになったのです。決して一行二行の文章や一つ二つの会話では皆さんにお伝えすることができるようなことではありませんが、子供を産まない、子供を持たないという決意をした方にとっても同じことが言えるのではないでしょうか。その決意もまた初めてのはずです。その結論は根拠に裏付けられたものであり、そのプロセスは心を強くしてくれる未来への選択であると思います。